生時代からってことですか？
学生より少し後です、
ね、はい、すごい。あのリーマンとして就職せずに起業されたっていう勇気
があって、リーマンもやっていましたけれど、
は
い、
あ、そうですね、はい、
憧れの会社がありまして、
はい、
その会社と同じような仕事がしたいと思って、
はい、
で今日の朝もセミナー受けてみたんですけどね、うん、あの多くの方が起業される理由8割が、はい、偶発的な理由によって、
偶発的な理由、
まあ、例えばリストラされてしまいましたとか、
はい、
まあ、雇用条件が悪くなりましたと、
うん、
実はさほど積極的な理由で起業する人は意外と少ないらしい、
はい、
でも僕そう言われてみれば結構積極的に起業というより開業したような気持ちだったんですよ、はい、当時はね、
うんうん、で会社をやりたいっていう積極的な気持ちで起業開業されたんです
ね。そうなんですね、はい、会社をやる、いやできるだろうと思ってましたんですけどね、はい、つまりまあコンサルタントをやろうと思ってたんです、
はい、
でも私の憧れたタイプのコンサルタントってちょっと独特なコンサルタントだったんです。それは証券会社とか、
はい、
総合研究所の中の、まあ、経済アナリストっていう人たちは当時は流行っていました、
はい、
今はまあ知識人のね評価が下がるとともに経済評論家の地位もちょっと下がりましたけど、
はい、
当時10年前はというと本当に権威がある仕事だったんですね。まあ今ではなぜかって言うとやっぱもう経済予測が当たらない当たらない本当に当たらないから、
はい、
全く当たらないから、
まあ相場が不安定ですもんね、は
い、どんどん新しい商品が出てくるんですね、はい、
なるほど、
暗号通貨とか、
はい、仮想通貨暗号通貨、はい、
出てきてんですけれども、
ビットコインとかすごいですよ、100万円にもなっちゃって
なりましたね、はい、それも今までの経済評論家が全くそのコントロールできなかったんですよ、
うん、
話題にそもそもついていけなかった。で、まあ、だから経済とかいうかお金っていうのはそもそも、まあ、そういった経済という視点だけで動くものなのかなというところに疑問が出てしまった、はい、ただ私が当時憧れたのはそういった経済評論家を出している、まあ、経済評論家なんだけれども総合研究所にいるそういったアナリストだったんですね、
はい、
でコンサルアナリストっていう人でいまして、うん、僕はまあ勝手に憧れてそれっぽい仕事をやろうと思って、はい、この会社を立ててしまった。でその時に何だろう、やっぱりとってもそれらしい名前にしようと思ってもうそのまんまの名前をつけたんですけど、まあ、この経済総合分析っていう名前をつけた時もう分かってくれる人と分かってくれない人の二極化が出るわけですね。これは経済のなんだシンクタンクなんだろうかというふうに思ってくれる人もいれば、そもそもこれって何ですかっていう人もいるわけです。
はい、で、まあ、その違いはありますよね。はい、
で私はねなんか照れくさくなってしまうんです、
ね、はい、まあ、シャイですよね、木下さんは。そう、いい意味でも。そう、
まあそして僕は、まあ、経済レポート、はい、書いたりとか、うん、コンサルティング、まあ、経済見通しみたいなことをお話をしたりとかいう仕事、はい、まあ、それだけではもちろん難しかったので、うん、まあ、某総合研究所のように IT コンサルティング
、あ、なるほど、はい、
つまりまあその会社をやはり結構ベンチマークというか一緒に やってたんですね最初の頃、
はい、
一緒にそのセミナーに出たりとか、うん、システムを組んだりとかする、
はい、
結構大きい会社でしたね。でもほんと東京駅の真ん前なんでね。
すごい。
そう、
東証に上場している会社。
うん、もちろん上場してます。
おー、すごいですね、そこと組んで、はい、
まあ、組んでというかつまり当時からオープンソースソフトウェアっていうのは Linux とか流行っていましたね、はい、で私もどちらかというと文系なんですけれども、ただシステム開発という点では結構携わらせてもらったかなと思って、はい、ただやっぱり僕たちがやりたかったのはやはりその調査部なんですね。つまり証券の内容を調べるという、つまりまあ例えばウェスティングハウスに東芝が投資しましたが、その投資に似合っているのかとか、
はい、
まあだから結構ここは AI とかではなかなか難しい部分だったはずなんだけど、まるで AI のような投資をしてしまってですね、そして見事にこけちゃったわけですね。
こけちゃった、そうか、はい、
だって当時としてはピカイチの会社だった、
はい、
まあ、ブランド的にはまあ原子力というのも当時は懐疑的な人があまりいなかった、はい、まあでも当時からですね、確かに 丁寧に物事を見ていけばこの投資は未来がないっていうのは分かったと思う、
はい、
で、まあ、ここは会計書評の話ですけど、つまり大きな買い物、不動産とか会社を買うとかした場合、たとえ何億円何兆円ある会社でも間違ったものを買うと資産がぐぐっと目減ってしまって、はい、で社員たちがいくら元気に頑張っていても、はい、バランスシート不況っていうのになっちゃうんですよね。
バランスシート不況、
つまりもう買ったはずの不動産とかが値下がりしちゃったら、はい、資本金がぐりぐりえぐられちゃってですね、はい、でせっかく社員たちが働いて利益を上げても、うん、それを打ち消すぐらいに負債が発生しちゃうっていう。
なるほど、不動産バブル崩壊ってことですね、
うん、そう、はい、つまり株バブル崩壊でもあるんですよね、はい、それをあのしてしまったのが某あの電気メーカー、
某電気メーカー当初、うん、はい、なんかなんとかのどっかは嘘がつきますね、うん、
でそれを学べるいいゲームっていうのはロバート清崎さんのね、はい、キャッシュフローゲームっていうやつですね、
はい、キャッシュフローゲームとは、
ね、あのサイコロゲームなんですけれども、はい、ただその人生ゲームのように、つまり最初はラットレースをするんですね、はい、最初はあの会社で給料をもらってっていうところなんですけど、はい、副業を始めるんですよね、 その、
はい、
そして自分が毎月使う額と同じだけ不労所得で稼げた時ステージが変わるっていうゲーム、はい、そしたら結局投資家に一点化けて、つまりなぜかっていうと自分の稼がなきゃならない、例えば30万とか40万という額を、つまり不動産投資とか株式投資からまあ毎月入ってくれば時間が全て自由になるので、
そうですよね、好きなことができ、月や月の事業ができるってことですよね。
そうですね、
はい、
そしたら時間が自由だからいろんなところを見て回って好きなものに投資をしてという人生、はい、
まあ、勉強もできるし研究もできるし、は
い、そう、そういうゲームがあるんです、
はい、
まあそれでロバート清崎のキャッシュフロー101とかあの202とかっていうのがありまして、なまあ日本円でまあ1万円か2万円で、ね、輸入されてあることもありますけど、はい、まあ、そういったものをみんなで、まあ、4、5人でやってみたら分かるかなと思うんですけど、はい、まあ、それがキャッシュフローですね、お金が毎月いくら入ってきていくら出ていくか、で、まあ、こういったことはあのコンサルタントとしてまず会計面でいるけれども、もう一つは運気を上げるって方法ですね、はい、私がちょっと前まで不得意だったんですけどね、
運気を上げる方法、もう私次第ですね、
そう、気がね、はい、私はちょっと詰まってたんです、眠気で詰まってたんですよ、実は、
はい、
でもそれだと今流行りのビジネス、
はい、
そう、あの気持ちの合う仲間で一緒に商売をしようっていうことをやる場合、少人数だと金額を通じ合って、まあ、僕の言う5行で言うと赤い方の線ですね、
はい、あ
の元々の木下土盆水の線ですね、
はい、
相性です、相性の方でやるには金額を通じるってことです。お互いの足りない部分を補い合って、
はい、
その場合にはやっぱりもう気ですよね、気でつながり合わざるを得ないんですよ、はい、では僕のように眠気を抱えすぎてると、うん、相手が元気な人だとこの眠気が愛おしくなっちゃう、
うん、
で僕はそれ気づいたから、
はい、でも同じ眠気ある同士ならいいのかな、
そうですね、
そうですね、それは波長が共鳴して逆にいいっていうことですか、
そうですね、まあ、波長が共鳴するのはむしろ赤い方の線ですね、
はい、赤い方の線、はい、
足りない方が波長が合うような気持ちがするでしょう、
なるほど、ないものを補うみたいな、
そう、はい、で隣同士の方ですね、はい、黒い方の線、小交通情報の方だと、はい、もうビジネスです、これはもう五行というほどのロマンじゃなくてもうバリバリビジネス路線でして、はい、つまりビジネスパートナーができますという方ですね、はい、こっち側、つまりこの順番でこの商品の工程を受け渡していくと商品がぐるっと回って出来上がりますよという現実的なお話ですね。でこれも気づいたんですね、あの今日も朝歩いてたんです、例えば歯ブラシが必要です、でとりあえず動く車が必要です、そういうのはもう人間が生きるために物質的に必要なの、
はい、
で最も精神的なものはこの赤い糸の方ですね、足りないものを補い合うというこの関係は最も精神的なもの、は
い、足りないものを補い合う、はい、
で産業サイクルですね、五行相克の方は、
はい、
もうそのままビジネスの線でして、これは間にあるのかなと思いますね、はい、つまり思いが形になっていくちょうど中間の形がね、五角形の方、
はい、
でお星さんの方はもう本当惹かれ合っているという、まあ、そのままビジネスをすると 最初はいいと思うんですけど、それがもう家族だったらいいんだけれども、なかなかこのビジネスパートナーが5人ぐらいで赤い糸でつないでるとどうなるかっていうと、まあ、別れ際が辛いとか、
はい、
エネルギーを使いすぎるとか日頃から、
ね、おーなるほど、はい、
もう気脈を通じ合ってる関係で、はい、足りないものを補い合ってる関係だから、はい、一瞬でもミスがあったらすぐ何かが起こってしまうので、ね、それは2人で1人前の状態でやってる状態だからね、はい、だから両方使い分けるといいかなと思って、
はい、赤と黒を使い分けるってことですね。
そうですね、
はい、
でまあ、これも今日の朝気づいたばかりの話
ですけど、そうなんですね、はい、
もうもちろん歯ブラシが物質的に必要、
はい、
それがもう物質の生活必要材の
レベ
ル、
はい、
でその真ん中にあるのが産業のレベル、
はい、
最も精神的なのはもう願いのレベルですね、はい、もう願いのレベルで、だから今流行りのネットビジネスをやってる人はもう願いのレベルの最初の5人とか4人とか3人とかで仲間を作って、はい、どんどんシンプルなビジネスをするんですね、むしろ、
はい、
物販とか、つまり購入価格と販売価格の差があれば儲かるでしょうっていう、
うんうん、
これ結構ネットビジネスの一番主力なんです
ね。そうですよね、
うん、これを高速にやるともう気合を込めて、
はい、
まあ、そんなところに眠気のある僕なんか
で言った
らね
まあネットビジネスは結構積極的にどんどん営業しなきゃダメですからね、
うん、
営業マンタイプが向いてますよね、眠っちゃダメですもんね。
そうですね、はい、営業マンタイプでも営業マンタイプを使うのはリアルビジネスである、
はい、
もうネットビジネスっていうのは例えばもうヤフオクとか、
はい、
もうそういったもう市場があるところに、うん、とにかく手際よくどんどん商品を並べていく、はい、それだと営業マンはいらないですね。
そうかそうか、はい、
もうヤフオクが営業してくれて、
なるほど、
で営業マンを入れる場合はもはやまあネットタイプであったとしても、もうリアルビジネス的になってきますね、はい、もうその辺からは、ね、
アムウェイとかもそうなんですか。
そうですね、
有名なところでは、
はい、アムウェイはだからアムウェイもそうだけど MLM というのは例えばだから、はい、本当の生粋の営業能力はいらないかもしれない、はい、なぜかというと路線を作ってくれる、
まあ、自分の手下みたいなものをどんどん営業してくれたらいいんですよね。
そうなんです、
ね、その手下だけを何人か優秀な手下を捕まえとけば自分は何もやることがないみたいな。
そうなんです、ね、もう営業フォーマットが決まっちゃってるってこと、
はい、
ただ MLM は、
はい、
つまりその下が増えすぎるとバランスがどんどん悪くなってくるビジネスモデル、
はい、
やはりなかなか MLM をやるに耐える商品ってそこそこないってことね、うん、そこまでして攪拌してうまくいく商品ってそんなにはないってことがありますね、
はい、
であと営業マンがいらない営業テンプルだけがあればできてしまうというところが、やっぱりビジネス自体を学ぶにはちょっと、
はい、
というところがあります、
うん、なるほど、勉強になります、はい、
まあ、だからネットビジネスもいわゆる今までの会社のような形もですね、
はい、
あ、会社のような形が大事ですね、うん、会社の正体って何だろうかって、あのかったるい、うん、上司がいて部下がいてて4層構造ぐらいの課長、はい、部長、あのシステムって何っていうと、うん、つまり僕の言うところのこの情というか、
はい、それでまあ日本の今の企業にもいろんな展望が湧き
ます。まあ会社というか働き方も僕は作り直すよ、作り直す感じ。
お願いします。